13回目の安息日を迎えました。先祖聖餐式に預からせていただく前に、主の御言葉にしばし耳を傾けてまいりたいと思います。その人は夜こっそりとイエス・キリストに会いに来ました。名前はニコデモという人です。高い教育を受けて、並々ならぬ才能を持った国民議会の名誉ある議員をしていた人でした。イエス・キリストの教えに心が動かされて、イエス・キリストのメッセージをもっと知りたいと彼は思っていたのです。イエス・キリストに会いたいと思っていましたが、人目につくことを恐れて、昼の間はイエス・キリストに近づこうとはしませんでした。それで夜ひっそりと、こっそりとイエス・キリストに会いに来たのです。真理を求めているニコデモのことをご存知であったイエス・キリストは、優しく厳粛に次のようにおっしゃいました。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。実はこのニコデモという人は、イエス・キリストと議論をしようとやってきたのです。しかしそのようなニコデモに向かって、イエス・キリストは、しかしあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、真理の根本的な原則についてお話になられました。イエス・キリストはニコデモに、議論しても魂に光をもたらすことはできません。あなたは新しい心を持たなければ天国を理解することはできません。あなたは新しく生まれなければなりません。すべてが新しく変化しなければ神の国を見ることはできないのです、とこのようにおっしゃったのです。このイエス・キリストの言葉はニコデモにとって大変屈辱的な言葉でありました。よってニコデモは苛立ったその思いを次のような言葉によって表現しました。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか。この言葉は明らかにニコデモが苛立った思いがあり、イエス・キリストの言葉の上げ足を取って言った言葉であるということがわかります。厳格なパリサイ人であり、自分の善行を誇っていた人、人々から尊敬されていた人、それがニコデモという人でした。ニコデモという人は、自分は必ず神様の御国に入ることができる、そのような人間であると考えていた人でした。自分が変わる必要などはない、そのように思っていたのです。そのようなニコデモにとって、このイエス・キリストの言葉というのは大変驚く言葉でありました。新しく生まれなければならない、あなたは新しく生まれなければならないのです、このようにニコデモはイエス・キリストから言われたのです。イエス・キリストは議論に議論を持って応じることなく、目の前にいる、夜こっそりと訪ねてきたニコデモに向かって次のようにもおっしゃいました。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。人の性質が生まれ変わるのは聖霊の働きによるものです。イエス・キリストがニコデモにおっしゃった言葉は、明らかに聖霊についてイエス・キリストは語られた言葉です。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。イエス・キリストはこのように聖霊の働きについてはっきりとおっしゃいました。聖霊は風のように目に見えないものですけれども、確かに今この時も 私たちの心の内に働いてくださっている神様です。絶えず私たちの心に働きかけてくださって、救い主なるイエス・キリストを示してくださっているのが聖霊の神様です。ニコデモはイエス・キリストというお方と語り合っているうちに、だんだんと引きつけられていきました。新しく生まれるという変化が自分のうちに行われるように、自分もそうなりたいという思いをニコデモは抱くようになったのです。そしてどのようにしたら新しく生まれ変わることができるのだろうかと考えたときに、ニコデモはイエス・キリストの次の言葉を耳にいたしました。それが先ほど聖書朗読の時に読んでいただきました、ヨハネによる福音書の3章の14節と15節の御言葉でございます。もう一度先ほどの聖書朗読の御言葉を読ませていただきます。ヨハネによる福音書第3章14節と15節をお読みいたします。口語訳の聖書のページで言いますと、新約聖書の139ページです。日本聖書協会の新共同訳のページでは167ページです。ヨハネによる福音書第3章14節と15節をお読みいたします。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。イエス・キリストはニコデモに、天国を見るためには新しい心を持たなければならないと言われたばかりではなく、新しい心をどのようにして手にすることができるのかということについても教えられました。ホワイト夫人は各時代の希望の上巻の205ページに次のように書いておられます。ここにニコデモのよく知っている根拠があった。挙げられた蛇の象徴によって彼は救い主の使命をはっきり悟ったとホワイト夫人は書いておられます。イエス・キリストが何のためにこの地上においでになられたのか、キリストが持っておられた使命とは一体何であるのかということをニコデモはこのヨハネの3の14、15節、この御言葉を聞いたときにはっきりと悟ることができました。同じくホワイト夫人の書物の一つであります聖霊に導かれて牧師と信徒への勧め下巻の128ページの中にヨハネ3の14、15の聖書の言葉に続けて次のような文章があります。これこそ良い知らせ、世界中に伝えるべき良い知らせです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この教訓はすべての魂にとって最も大切な教えであり、救いの言葉が明確に示されていますと書いておられます。ヨハネ3の14、15、そしてそれに続く16節、この聖書の言葉はイエス・キリストの使命、この地上においてイエス・キリストが果たそうとなさっておられたものが一体何であったのか、それは私たちを救うというその救いであり、そのために自らの命を捧げてくださるあの十字架のことが語られている、このことこそ最も大切な教え、私たちがいつも心に留めるべきメッセージであり、人々にも伝えるべきメッセージであると言えます。イエス・キリストはニコデモとの会見において救いの計画、そして世に対するご自分の使命というものを明らかになさいました。イエス・キリストがニコデモにお話しなさったモーセが荒野で蛇をあげた というそのことに少し触れてみたいと思います。そのことについて記されています箇所は旧約聖書の民数記21章のところです。旧約聖書の民数記の21章4節から9節までお読みいたします。旧約聖書の口語訳のページでは217ページに記されております。新共同訳の聖書では249ページです。民数記21章の4節からお読みいたします。民はホル山から進み、航海の道を通ってエドムの地を回ろうとしたが、民はその道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かいつぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。そこで主は火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち多くの者が死んだ。民はモーセのもとに行って言った。私たちは主に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。そこで主はモーセに言われた。火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものは、その青銅の蛇を仰いで見て生きた。イスラエルの民は荒野の旅の間、何度となく神様の憐れみ深い奇跡によって守られていました。水とパンとが与えられたことがありました。昼は雲の柱によって守られ、夜は火の柱によって守ってくださったのです。また猛獣や毒蛇からもイスラエルの民は守られていたのです。しかしイスラエルの民は毎日神様がありとあらゆる方法をもって自分たちを助けてくださっていること、自分たちのために天使を使わして守っていてくださったということに気づいていませんでした。明らかに神様が自分たちのためにしてくださったことへの感謝の思いがイスラエルの人々の中にはなかったのです。明らかに暴恩の罪の中にイスラエルの人々はいました。そのような反抗的なイスラエルの民に神様は毒蛇を送って、イスラエルの民がこの毒を持った蛇に噛まれることをお許しになったのです。荒野にいた毒蛇に噛まれると激しい炎症を起こして命を落とすため、その蛇のことは火の蛇と呼ばれました。この火の蛇に噛まれたこのことによって、イスラエルの人々が生活していた宿営全体には恐怖と混乱がありました。あちらでもこちらでも泣き叫ぶ声、泣きわめく声が聞こえました。その時イスラエルの人々は自分たちの誤りに気づいたのです。自分たちが何度となく神様によって守られ、助けられ、導かれてきた、そのことを思い起こして神様の御前にへり下りました。そして言った言葉が先ほどお読みいたしました民数記の21章の7節の言葉です。民はモーセのもとに行って言った。私たちは主に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。必死になってイスラエルの人々はモーセに懇願したのです。その時に モーセが神様から示された方法がありました。青銅の蛇を作って、それを人々の真ん中に高く掲げるようにという方法でありました。すべて噛まれたものが仰いでそれを見るならば生きるであろう。誰でもこの掲げられた青銅の蛇を見るならば生きる。このようなメッセージが宿営全体に伝えられたのです。すべて蛇に噛まれた者はその青銅の蛇を仰いで見て生きたと聖書に記されています。誰でも蛇を仰ぎ見ることは見る者は生きることができる。蛇に噛まれた者は誰でも助かるとの素晴らしい喜びの知らせが人々に伝えられました。恐怖と不安と悲しみと失望と落胆の中にいたイスラエルの人々にとってこの知らせはこの上もない素晴らしい響きを持ったメッセージでした。神様が備えてくださった方法、これに従うならば死から命へと移ることができる。誰でも救われる、助かるのだとの希望のメッセージが聞こえてきました。神様が備えてくださった方法に対して信仰を持って仰ぎ見る、信仰を表すということがイスラエルの人々に求められたことでした。生きるためには見なければならなかったのです。しかし蛇そのものには何の力もないということを人々はよく知っていました。この蛇はイエス・キリストを表していたのです。よってイエス・キリストを信じる者は救いに預かることができるというメッセージを、その後多くの人々がこのメッセージを聞き、そして慰め、励まし、そして力を受けてまいりました。世界中の多くの人々がイエス・キリストを見上げるならば、イエス・キリストを自分の救い主として信じるならば、罪の中にあってまさに死の状態にあったものがもう一度命によみがえることができる。失望落胆していたものが希望を持って力を持って歩んでいくことができるとのメッセージによって勇気づけられてきました。蛇に噛まれた人々は誰一人としてその傷を癒すことはできませんでした。自分の力によってそのような致命的な傷を癒すということは誰一人できなかったのです。神様だけが癒しを与え、助けを与え、救いを与えることができるということがイスラエルの人々の望みとなりました。神様がおっしゃった通りに信仰を持って見た人々は癒されたのです。神様がおっしゃった通りに高く掲げられた蛇を見た人は誰でも生きることができました。ホワイト王人は人類の曙の下巻の34ページに次のような文章を書いておられます。この地上に生を受けた者は皆悪魔とかサタンとか呼ばれた年を経た蛇の毒牙に噛まれた。罪の致命的結果は神がお供えになった方法によってのみ除くことができる。イスラエルの人々は挙げられた蛇を見ることによって救われた。罪人はキリストを仰ぎ見て生きることができる。ホワイト人はこのように書いておられます。私たち人類は皆サタンの毒牙に 噛まれたという表現をホワイト牧師はなさっています。民数記の21章、毒の蛇に噛まれたということと関連づけて、私たちは皆サタンの毒牙に噛まれているんです。しかし私たちは自分で自分を癒すこと、回復させることはできません。イスラエルの人々が挙げられた蛇を見なさい、そうしたら生きることができるという希望のメッセージを聞いたと同じように、私たちも挙げられたお方、十字架につけられたお方、キリストを信仰を持って仰ぎ見て、この方が罪の毒牙によってさまざまな苦しみを受け失望落胆している私を唯一救ってくださるお方だ、助けてくださるお方だと信じるとき、私たちのうちに癒しがあり救いがあるのです。イエス・キリストが十字架に挙げられたとき、夜こっそりとイエス・キリストのもとに訪ねたニコデモは、イエス・キリストから聞いた言葉を思い出しました。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。夜、密かなイエス・キリストとの会見から出た光がカルバリーの十字架を照らしたのです。そしてニコデモは、このイエス・キリストこそ贖い主であられるお方だということを知りました。今日の修法の瞑想の言葉をお読みしたいと思います。今日の瞑想の言葉は、ホワイト牧師の信仰と行いの中の40ページから41ページのところ、途中省略しているところもありますけれども、このページから引用させていただきました。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。もしあなたが自分の罪に気づいているなら、その罪を悲しむことにすべての力を費やしてはなりません。そうではなく、見上げて生きなさい。イエスが私たちにとってただ一人の救い主です。自分の無力さに気づいても決して失望してはなりません。罪の病にかかり失望した魂を見上げて生きなさい。イエスはすべてご自分のところに来る者を救ってくださると約束なさったのです。荒野でイスラエルの民に教えられたメッセージは、罪に苦しむ私たち一人一人のために与えられているメッセージでもあります。聖書は繰り返し私たちに仰ぎ見るようにと告げています。主を仰ぎ見て光を得よ、そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはない。地の果ての果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神であって他に神はないからだ。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。聖書は繰り返し私たちに、救い主なるお方を仰ぎ見なさい、キリストを見つめなさい、キリストを眺めなさいと私たちに語りかけています。今日イエスキリストは私たちに向かって、救い主なるお方イエスキリストを見上げて生きなさい、このようにおっしゃっておられます。